ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ。私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を買ったかは、あなたがよくご存知です。私が来る前には、わずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日、あなたの群れを村に守りましょう。その中から、ブチゲとマズラゲのものを全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではマズラゲとブチゲのものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬に通してください。後になってあなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさがあなたに証明されますように、ヤギの中にブチゲやマズラゲでないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるのです。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。ラバンはその日、シマゲとマズラゲのある親木と、ブチゲとマズラゲの宮城、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒いものを取り出して、自分の息子たちの手に渡した。そして、自分とヤコブとの間に三日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。ヤコブは、ポプラやアーモンドや鈴掛けの木の若枝を取り、それらの白い羊の皮を剥いで、その若枝の白いところを剥き出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来るためにため、すなわち水舟の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、シマゲのもの、ブチゲのもの、マドラゲのものを産んだ。
本日のメッセージは痛快丸かじりの報いです。メッセージは私ではなくて中西先生に来ていただきたいと思います。
後藤伝道師になり変わりましてメッセージを書いて、まあ人生で痛快丸かじりというようなことを経験することが何とかあると思うんですね。特にですね、相手がもう嫌がらせをしたのにですね、それが何かでこう覆されまして、こちら側にこう祝福が転がり込んできたような、いやーやったー、痛快丸かじりってこういうふうに思ったりしますよね。今日出てくるお話は、まあ去年からの続きのところで、いよいよヤコブがふるさとに帰るというところのラバンとの会話の話になるわけですね。ヤコブの叔父ラバン、つまりヤコブの母の兄ですね、ラバンのひどい態度を受けることになるんですけれども、神がそれを大きく作り変えて豊かな祝福と報いをくださるというところです。このところから、メッセージをしたいと思います。一言お祈りしてお願いします。恵み深い神様、この年もこの講談を祝福し、お一人お一人がさまざまな必要にあるその中にあって、あなたご自身の恵みによって、御言葉によって強められ、また祝福を受ける、そのような講談であることができるように、このしもべや、または後藤先生を祝福し、あなたの御前に良き通りを行く蔵となることができますように、これから祈ります。今日の御言葉のひとときを豊かに祝福してくださるように、尊い御子イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、最初にこの叔父ラバン の白い周知というものをちょっと考えておきたいと思うんですね。まあ、ヤコブがお父さんのイサクのところから、まあ、逃げるようにして母方の実家であるラバンのところに身を寄せて21年が経っています。その間結婚もし子供も12人恵まれました。そしていよいよ時が来たということで神の御心を伺ったところ、まあ、ふるさとに帰りなさいということもありまして、ヤコブがおじさんのラバンと話をするわけですね。おじさん、もう私はふるさとに帰りたいと、こういうことになります。で、その時にラバンが言うのは、まあ、よく働いてくれたと、望む報酬を申し出てくれと、私はそれを支払おうと、こう言ったんですね。つまり今まで21年間は無報酬だったんですね。その中で、まあ、最後にしかし極めつけ素晴らしい報いがあったら、まあ、それはそれでいいわけで、まあ、ラバンが言うこともわからないわけでもない、それを払おうというわけ で、その時にヤコブは、まあ、そんなに考えていただかなくても結構です、ただ所有の持ち物、羊、ヤギで結構ですという中で、まだらげの羊やヤギ、あるいはブチゲ、ブチゲというのは、まあ、いろんな色がついているようなものですね。そういうブチゲのヤギと羊、あるいは黒毛の羊、まあ、色がついたものを求めたんです。まあ、日本なんか特にそうですけれども、ヤギとか羊でイメージを膨らませたら、大概は白いものですよね。世界でももちろんそうであって、白が平均的な、一般的なものなんです。真っ黒な羊とかヤギ、あるいはまだらげとか、ブチゲとか、いったら少ないわけです。つまりヤコブは、報酬を、わずかで結構でございますっていう、ヤコブの、まあ、謙遜さがここに表れているわけですね。白毛っていうんじゃなくて、数少ないまだらげの、黒毛の、ブチゲのもので結構です。それを聞いたときに我慢は、ほっほーっていうことでしょうね。そうか。だったらいいな。こういうことになります。太っ腹でも何でもない。数少ないものを求めてくれたおかげで、おお、減るものは少ないと、こういうふうに思ったんです。それだったらまだしもなんですよ。何をしたかというとね、ラバンを呼んでて腹が立つんですけど、35節から見ます。ラバンはその日、いいですか、その日、シマゲとマダラゲのある親父とブチゲとマダラゲのメヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して、自分の息子たちの手に渡したというんですよ。ね。ヤコブが報酬としてもらえるであろう、そういう対象の羊やヤギたちを取り出して、息子たちに託したんです。何を持って託すんですか ?36 節。そして自分とヤコブの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。3日の道のりですから相当な距離でしょう。つまりね、ヤコブが少なく求めた報酬のうちのほとんどを全部取って、それを遠いところに置いて、息子に管理させて、この中から選べと言わんばかりの、わずか数匹かもわかんない。そういうラバンの姿なんですよ。しみったれやラバン。底意地が悪いラバン。根性が悪いラバン。もういくつ言っても気がすまない。こんなおじなんです。時々新鮮にこんな人いないねえ。ラバンはまあ聖書の中で、しみったれの中で、ケチな中で、おそらくビッグスリーでしょうね。こういうところで21年間苦労してきたんです。これがラバンおじの取った態度であったんです。それに対して、ヤコブは、 何も言いませんでした。そして残りのほとんどが白い羊やヤギを群れを飼いながら、まあ盛りが起こるような形に持っていったわけです。で、人の底意地が悪いこのラバンの態度に対してヤコブは、まあ盛りがついた羊やヤギから生まれてくるものがなんと、39節から読んでみますと、こうして群れは枝の前で盛りがついて、島毛のもの、ブチ毛のもの、まだら毛のものを産んだ。ラバンの計算では白いものの羊やヤギからは白いものしか生まれないだろうとこう思ってるわけです。ところが白同士の親なのに子供がブチ毛とかまだら毛のものはまた黒いものが生まれてくる。皆さんも あるでしょう、猫とか犬とか、飼ったことがある人ならば分かると思いますが、同じ親が黒同士なのに白いものが生まれてきたり、白同士なのにまだらけのものが生まれてきたり、あるでしょう。あれです。昔のように、DNA が全然分からないような時代では、白同士だから、まあ白が生まれるとこう考えたんでしょうけれども、やっぱりこう DNA 鑑定をしていくようなことが分かれば、やっぱり遺伝子として隠れているものがあるわけでしょ。ですから、ブチ毛のものとか、まだらけのものが、ブワーッとなぜか生まれていった。底意地の悪いラバン。しかし神は、ヤコブを憐れんで、少ない報酬を求めたヤコブに対して神様は、どっともう痛快、丸かじりの報いをくださったんです。生まれてくるヤギ、羊が、ほとんどがまだらけ。全部自分のものになるわけです。こういうことを思いますとね、今日の話は極めて単純なんですよ。意地悪な、底意地悪い、ケチなラバンと、それから、それであって謙遜を求めた、謙遜なあり方で、少ない報酬を求めたヤコブに対して、神がヤコブを深く憐れんでくださったという話なんです。で、ここから最後に、教訓を3つお話して終わりますね。先週、30分で記事とまとめるという話をしましたので、まあ、今年もそれでいきたいと思いますが、第一のレッスン、人の悪に振り回されるなということでしょう。こういうラバンのような人がいたら、周りにいたら腹が立つし、売り言葉に買い言葉も言ってやりたい、こう思いますし、復讐したくもなるわけですよ。しかし結局賢いのは悪乗りをしないことです。悪に対して悪で報いていくというあり方は結局収拾もつかない。ほっとけ、ほっとけ、神に委ねようということなんですね。ちょっと詩編の37編の1節と2節開けていただけますか。詩編の37編の1節と2節。第3版は939ページ、第2版は861ページでしょうか、2ページでしょうか。詩編の37編の1節と2節。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。悪は長くは続かない。ひどい仕打ちも長くは続かない。だからほっとけ、ほっとけ、主に委ねよ。こう聖書を教えます。これ我々生きる知恵ですよね。皆さんの環境が 100% 素晴らしい環境であるとは思いませんし、まあ、せいなくというか、入り混じってるようなところだとも思うんですよ。良い人もいるけども、そうでない人もいる。そういう世界に我々生きている。だから時には悪を行われる場合だってあるわけですね。そういう時に人間的な感情で、売り言葉に買い言葉にという態度に出やすいけれども、それは してはいけない。悪を行う者に対して腹を立てるな。彼らは草のようにたちまちしおれ、
青草のように枯れるのだ。ヤコブはガバンのひどいことに対して文句を言ってもよかったんでしょう。おじさんどうしてるの、あれほどいたはずのまだらけのものがいなくなったんですかと言ってもいいわけ。言わない。おじガバンの姿を知ってるんですよ。どんな性格であるかということを分かって言ってもしょうがない。なんとごまかすんだろうなと思う。だからそんなことよりも神に委ねて、生まれてくる羊、ヤギが、なんと自分が求めていた報酬そのものであったという、痛快丸かじりの神の取り扱いを経験した。これ第一のレッスンですね。悪い、悪に対して振り回されるなということですね。第二のレッスンは、人に対して、神に対してケチであってはいけないということですね。ガバンは先ほども言いましたように、聖書中一人を争うケチですよ。もう初めからでしょ。ラケルさんと結婚したいと言ったけども、ラケルじゃなくてレアを真夜中に送ったでしょ、ガバンは。最初からもうずる賢いガバンの姿を見ていた。ガバンは本当にこの聖書の中でもケチな人です。まあ、しかし根にあるのはですね、失いたくないということでしょう。持ち物失いたくないということでしょう。持ち物を失いたくない、人間にあるまあ基本的な感覚なんですけども、しかしやっぱり思わされることは、いろんなことを画策してもケチなあり方というものは徒労に終わるんですね。面白い言葉が聖書に出てきますから、ちょっと開けてみましょうか。今詩編開けていただいているでしょうかね。その次の箴言というところの11章24節に面白い言葉が出てきますよ。箴言11章24節、1071ページですね。第3版第2案は983ページになりますね。お読みしますと、ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがあると。ばらまいても豊かになっていく人がいて、そうかと思うと正当な支払うべきものも惜しんでいる、そういうような人がかえって乏しくなる。これは物に執着する、お金に執着するガバンへの警告であるでしょうし、我々の警告でもあると思うんですね。私も開拓伝道してきましたので、ちょうど2年ぐらい経った時に、まあ、メンバーが11人になって6人がいなくなるという、まあ、いわば大げさに言えば危機的な状況でもあったんですね。その時にもう全身こうじんましんが1ヶ月間なるという、そういう状況にもなったんですけれども、ストレスですね、完全な。でそういう時にですね、御言葉がひらめいてきましたね。裸で太陽出た、裸で賢くに帰ろう。そうだ、ゼロでスタートしたんだから、ゼロで買えるのが普通なんだ。プラス1でもあれば、もう御の字だなと。そう悟ったら、そんなに救急していることを思い煩うことはなくなった。もともと裸で太陽出たんだ。だから、裸で賢に買えるのは当たり前のことなのだ。それに、いくらどうだこうだと言ったって、大きな罪の許しも永遠の命もいただいている。これに勝るものは何があるの？思ったら、まあそれでいいと。思って1ヶ月過ぎ、やがて、まあ大きな不思議な恵みによって、教会は形成をされていったんですね。失いたくないっていう気持ち、ラバンは結局は徒労に終わって、画策をしたことも無駄な抵抗だったんだ。人に対し、神に対してケチであってはいけないということですね。第3、 それは祝福というものは人からではなく神から来ることを知ろうということです。皆さんがもしひどい仕打ちを受けているとするならば、覚えたいんですね。あなたを祝福なさるのは神なのだ。神があなたを祝福されるのだ。そういう神ご自身を知っていただきたい。神様はね、弱者の立場に立ってくださいますね。最後のこの御言葉を読んで終わりたいと思いますが、詩編の12編の5節。詩編の12編の5節ですね。詩編の12編の5節。第3版915ページですね。第2版は840ページでしょうか。お読みします。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。ありがたい言葉ですね。主ご自身は悩む者の側に立っておられます。全能の神が貧しい者の側に立っていらっしゃいます。その嘆きを、そのひどい仕打ちをご存知です。それで今私は立ち上がるという、私は彼をその求める救いに入れよう。ヤコブもまた21年間苦労を舐め尽くしてきたわけです。最後の最後でもとうとう報いを得ることができない、そんな中にあったんです。でも神ご自身が報いをくださったんですね。それを思いますと、我々もまたこのヤコブに対する神のお取り扱いを通して大きな励ましを持って進んでいきたいと思いますね。お祈りして終わりましょう。恵み深い天の父なる神様、ヤコブの生涯において人のうちにお世話になり、21年間を経たその中にあって最後の姿を見ました。最後まで底意地が悪かったラバン、そのラバンに対するあなたご自身のお取り扱いはまさにその格策を徒労に終わらせ、ヤコブを憐れんで豊かな恵みをくださいました。天のお父様、この真理をしかと受け止めて進むことができますように、今年もさまざまなことがお一人お一人兄弟姉妹たちにあることでありましょう。時には順風満帆のように思う時もありましょうが、またそうではないこともあると思います。またとんでもない、様々な落とし穴のようなところに陥ってしまうような時もあるかもわかりません。しかし神様、共にご自身がいてくださいます。そして同じようにその落ち込んだと思うその股下にあなたは御手を広げて、その翼を広げて守ってくださる主がいらっしゃいます。どうぞ主ご自身の御手のうちに歩むことができますように、どうぞ悪に悪で報いる悪乗りをしてしまうことのないように、かえって主に委ねつつ、あなたご自身の御前にふさわしく信仰者として歩むことができますように、お一人お一人を強め帰りにてくださるように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。